君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
最近の学生は冒険をしなくなった。そんなことを言う人に義歌大2年生溝口哲也君を紹介したいと思います。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はスイスのバイクブランドが企画した世界の自転車旅プロジェクトキャンペーンを使って2ヶ月かけてヨーロッパ5000キロを自転車で走ってきた義歌大生溝口哲也君を紹介します。
自転車でどこに行ってきたんですか？
自転車でヨーロッパを一周してきました。
ヨーロッパを？
はい。走行距離は、5000キロ強ぐらいになります。
どれぐらいの期間で？
2ヶ月間です。
2ヶ月で5000キロ強を走れるもんなんですね。
走れちゃいましたね、はい、
いつ行ってきたんですか？
夏休みの中盤の8月の下旬から、10月の半ばまで行ってきました。
義歌大の休みってそんな感じなんですか？
そうですね、義歌大の休みをちょっとオーバーしてしまったんですけども、はい、まあそうですね、大学の方にもちょっとご協力いただいて旅に行くことができました、
またどうしてそんなヨーロッパの自転車の旅に行くことになったんですか？
僕はもともと高校生の頃から自転車乗ってたんですけども、日本を一周してきたんです、自転車で、
はい、自転車野郎だったんですね。
まあそういうことです、はい、
自転車に乗ってたっていうんだったら僕だって保育園の頃から自転車乗ってたんですけれども、はい、溝口君が言う自転車乗り出したっていうのは違うレベルの話なわけですね。
まあ元は同じですけどね、自転車乗るという行為自体は同じです、はい、
高校の時はそういうなんか自転車部みたいな？
部ではなかったんですけども、勝手に一人でやって、自転車競技というかそれをやりたかったので、高校側に一人で、出させてくださいとお願いして、はい、一人でやってました。
いろんな大会に出たりも？
そうですね、いろいろ大会にも出ました。あるいはマウンテンバイクのレースだったり、ロードバイクだったりと、いろいろ本当に山登るレースだったり、
全国も自転車で旅したのが高校時代？
そう、まあ、高校時代から、まあ、大学の1年生 の夏休みとか冬休みにかけてなんですけども、今年の3月にこの愛知県から北海道の最北端まで自転車で走ったんですけど、それ無事に到達することができたので、今度は海外に行ってみたいなと思って企画に応募しました。
企画があったんですね、そういう。
はい、そうですね。ブルーノという自転車のブランドが、企画した若者の旅を応援する、若者よ旅に出よという、自転車旅を応援する企画ですね。それに僕は応募しました。
ブルーノっていうのは自転車ブランド？
そうですね、スイスのブランドになります。
憧れの？
そうですね、憧れですね。スイスっていうとね、アルプスとか、あるいは自転車競技とか盛んな国ですから。
そのブルーノが若者よ旅に出ようと呼びかけたから旅に出たと？
まあそういうことです。
抽選で何名様にっていう感じなんですか？
いろいろな選考があったんですけども、多数の募集者の中でその中から小論文やら写真やらを送って、あるいは実際に会ったりして、僕が幸運にも選ばれたという形です。
あ、じゃあ全然抽選じゃなくて？
はい、そうです、抽選ではないです、
ね、その溝口くんの熱い思いが伝わったってことなんですね、
はい、そういうことです。はい、今回そう自分でその一からどんな旅をしたいかとか、どんな、自転車で どういう、 そうですね、旅がしたいかっていうのをその企業の方に送って希望を出しまして、でそれでこの旅なら大丈夫ってことで、今回と後ろ押しをしてもらった形になります。
たくさんの応募があったと思いますけれどもね、そんな中から溝口くんが選ばれたっていうのはどういうところだと思います？
一番その審査員の方から言われたのが、写真が綺麗っていうことを言われました。
今まで旅してきたところの写真を出した？
はい、そうです。 大学の入学祝いで一眼レフを買ってもらって、うん、それでいろいろなところを旅しながら写真撮ってきたんですけど、そうだ、撮ってるうちにだんだん上手くなってきたのかなと思ってます。
いやでもね、今回の写真もたくさん見せてもらったんですけれども、一枚一枚が本当綺麗で。
本当ですか、ありがとうございます。
これまあ溝口くんが写ってる写真は他の人が撮ったと思うんですけれども、ね、はい、もう他のいろんなお城を撮ったり景色を撮ったりする写真も思わず、これどっかのインターネットから拾ってきたのって聞いちゃったぐらい綺麗な写真なんですけれども、はい、写真も好きなんですね。
はい、そうです、写真大好きですね、はい、はい、今回は週1回旅の最中にレポートをその企業の方に提出しないといけなくて、
うん、
それをその大企業のホームページで掲載するということで、文章と写真を送る必要がありました。
まるで技科大の授業みたいになってきましたね。
そうですね、まあ、写真 の表現技術っていうのは大学のレポートじゃ問われないですけど。
写真の表現技術も問われるんですか。
問われるというより、まあ、まあ綺麗な写真、それ写真に期待して選ばれたので、うん、まあ、綺麗なその、ね、期待に応えようと思って、うん、本当に綺麗な写真を撮ろうと努力はしました。
まあ、それぐらい要求してくるわけですから、ブルーノの方ではさぞかし溝口くんの旅をサポートしてくれたんでしょうね。
はい、今回その旅の資金として企業から100万円というすごい大きな額のお金を支援していただくことができました。
ほう、
は
い、スイスのメーカーなのに100万円。
そうですね、ブルーノを扱っている日本のダイアテックっていう日本の企業なんですけども、
はい、
はい、そこの企業が本当にこんな素敵な企画を作ってくれて、僕は本当に感謝してますけど、
ね、100万円出るんですね。
はい、びっくりしました、僕も。
旅に使ってくれと。
はい、そういうことです。
自転車は、
自転車も今回その今回の旅のために新しくブルーノを購入して、あるいは他のテントやら寝袋やらという装備も新調しまして、
うん、
それ100万円のおかげでそういうことが無事にできました。お、
新しい自転車で。
はい、そうです。
初ブルーノですか。
初ブルーノです、僕は。はい。
自分で選ぶんですよね、こういうのがいいなって。
いや、モデルはもう決まっていて、
うん、
ブルーノの作っている旅用の自転車があったんですけど、うん、それを購入しました。
おいくらぐらいするの。
本体価格は7万円です、
ね、7万で買える。
はい、
意外にお手頃なんですね。
そうですかね。
僕らも頑張って乗ろうと思ったら乗れない値段じゃない。
はい、そうですね。
そんな世界旅行をするような旅の自転車だったら、
はい、
もう一桁上がるのかなと思ったんですけれども。
そうですね、今回すごいお値打ちですね。僕もそう思いましたけど。
溝口くんだからそれぐらいでっていうわけじゃなくて。
あ、もう、一般の方にも向けて7万円で、今回売っている自転車ですね。今回そのもう一つスポンサーであるサイクルスポットという自転車屋さんが作っている150台限定の自転車なんですけども、
うん、
はい、そのうちの1台を使わせていただきました。
自転車好きにはたまらないですね。
そうですね、はい、
それ今も溝口くんの下宿にあるんですか。
はい、今は今回静岡市で今度展示をするんですけど、そのために今静岡市に自転車屋さんに置いてあります。
ヨーロッパを走ってきたマシーンだっていうことで展示される。
はい、そうです。
溝口くん本人は展示されないんですか。
あ、僕も行きます。
あ、行くんですね。
はい、はい、そうです。
あ、もう帰ってきたらじゃあそういうので引っ張りだこですね。
そうですね、まあ少しの間忙しい時期が続くかなっていう感じです。
なんかお話によると、これ放送している本日も実は技科大にはいなくて。
あ、そうですね、はい、掛川市で講演会を行ってますね。
もう講師の先生ですからね、溝口くんも。
そんな大層なものじゃないですけど、僕も全然初めてなので。
9月から、
8月の末からですね。
8月の末から、
はい、
最初に到着したのがどこだったんですか。
最初はスペインのバルセロナに到着しました。
バルセロナ空港。
はい、初めてのヨーロッパです。
初めてのヨーロッパ、
はい、
第一印象はどんなでした。
第一印象、まず何より自転車走る上で変わったなって思うことは、右側通行になってたということで、
うん、
今まで道路の左側走ってたのに急に右側走れと言われてすごい混乱しましたね。
やっぱり車でも戸惑いますけれども、自転車でも戸惑うもん。
そうですね、意識してないと最初のうちはやっぱり左側、ね、走っちゃったりすることもあって、
うん、
危ないので気をつけようと思いました。
自転車は別便で。
自転車は手荷物で条件に収めればタダで持ち運びできるので、
うん、
今回自転車の送料はかからなかったです。
空港、じゃあ自転車をして出るわけです。
そうですね、ちょっと空港が車じゃないと出れない場所だったんですけど、うん、ちょっとそれを知らずに組み立てちゃったのでちょっと係の人とかに聞いても出てけみたいな感じだったので、もう無理やり危なしげな、ね、あの高速道路じゃないですけどそんなとこを通って出てきました。
自転車で、
はい、
もういきなりなんかドキドキでしたね。
そうですね、いきなり波乱万丈でした、はい。
まあ、コミュニケーションは英語で。
そうですね、英語でした、はい。
スペイン語じゃなくても大丈夫なんですね。
喋れないので
それからどんなコースで行ったんですか。
スペインからまずはピレネー山脈というフランスとスペインの国境にあたる、うん、本当に大きな山脈があるんですけども、
はい、
そこの頂上に向けて自転車を走らせていきました。
高さどれぐらいあるんですか。
2400メートルです。
自転車で行くんですか。
はい
山は登るの得意なんですか、自転車。
そうですね、まあ、いろいろ日本でも高い山とか登ってきたんですけども、まあ、それでも楽ということはもちろんなくて、うん、本当になんでこんなことやってんだろうみたいな自問自答しながら登ってきましたけどね、
まあ、でも多分街中を走るのが好きな人と山道を走るのが好きな人といると思うんですけど、
はい、
溝口くんはどういうタイプ。
僕は山の方が好きです。
どんなところが好きですか。
田舎というかそっちの方は車が少ないんですよね、
うん、
都市部は本当に車が多かったり人が多かったりして危なかったり、田舎のでゆっくり自転車で、うん、旅の風情を味わいながら走るのが僕は好きです。
でピレネー山脈越えて、はい、それからどういうコースですか。
それからはまたフランスに入りまして、
うん、
地中海沿いを自転車で走りながら、
はい、
また今度は山に向けて走っていきましたね。モンバントゥという、うん、ツールドフランスという自転車のレースでは非常に有名な山があるんですけども、
はい
はい、そこをめがけて走っていきました。
ツールドフランス気分で。
そういうことです。それからはモナコに向かって、
うん、
その後北上してイタリアに入りました。
イタリア、
はい、
はい、
そしてアルプス山脈ですね、
うん、
アルプスを越えてスイスに入り、
うん、
マッターホルンめがけて自転車で駆け上がり、
うん、
その後またアルプスを戻ってきてイタリアに入り、またその後アルプス登るっていう、う
ん、登ったり降りたり登ったり降りたり。
そうですね、本当後から考えるとバカげたルートだなと思いますけど
こういうコースも溝口くんが計画するわけですか。
はい、そうです。
マッターホルン見ました。
見ました、本当に綺麗でした。
何時頃のマッターホルンでした。
まあ、そうですね、マッターホルンの見えるツェルマットという町には、2日間滞在してたので、まず朝日の出前にテントから出てきて、
うん、
マッターホルンがだんだんと朝日を浴びて輝いていくところを本当に感無量という感じですかね、はあ、そんな感情で見てみました。
テントでも泊まったんですね。
はい、そうです、ほとんどテントですね。
ほとんどテント、
はい
まあ、たまにはなんかホテルとか宿泊施設に泊まって。
はい、そうですね、でも宿泊施設は今回その旅の資金提供してもらったのにもかかわらず、ホテル実は4回しか泊まってないっていう。
他のことに使いたかった。
そうですね、やっぱホテルでお金使っちゃうよりはやっぱ美味しいもの食べたいとか、うん、そういう思いがありまして。
あ、じゃあもう食べ物はいろんなものを食べた。
そうですね、その分本当食べ物にはこのケチらずに行きたいなと思って、うん、本当にレストランとかいろんなところでいろんな食べ物を食べてきました。
でもお一人様で。
そうですね、
行くんですよね、
はい、
突然日本人の学生がお店に来てなんか怪しまれたりしないんですか。
怪しまれることはなくて、むしろこう珍しいといった感じで非常にフレンドリーに話しかけてもらうことができて、
うん
う
ん、
そうですね、でそのまま意気投合してその人のうちに泊まりに行くとか、はい、そういういろんな出会いがありました。
へえ、あ、じゃあそうやってあのホテルでもなくテントでもなく友達になった人に泊めてもらったっていうことも。
実はこの野宿した回数よりもそういうことの方が多いんです。
お友達いっぱいできましたね。じゃあ
本当そうですね、本当お友達いっぱいできました。
各国でできる感じ。
はい、各国で、あるいはこう20代から上だと70代までいろんなお友達ができました、
うん、日本から自転車でっていうことで。
はい、そうです。
泊めてもらって変わったエピソードみたいなのって覚えてますか。
フランスで泊めてもらった人は、うん、本当に優しそうな人だったんですけども、うん、昔刑務所に捕まってたよとか
いきなりそんな告白を、
はい、すごいね、いろんな、やっぱいろんな人にね、やっぱ人それぞれの人生があるんだなということを、ね、実感しました、
はい、さてイタリアまで行きましたけれども、それからどうなったんですか。
それからはアルプスを越えて、うん、オーストリアに入り、
オーストリア、
はい、そしてドイツに行って、
うん、
またフランスに戻って、
うん、
ちょっと寄り道がちょっと甚だしいんですけど、
いろいろ行きたいところがあったわけなんですね。
そうですね、予定してたルートよりだいぶ大幅にずれてるんですけども、うん、それは本当に 旅の最中に出会った人たちにもかっとまた会いたいなという思いがありまして、うんうん、はい、そういうことを考えてルートがもう合ってないようなものみたいな感じになりました、ね、う
ん、まあ、計画はあくまで予定で、
そうですね、
変わっていくわけなんですね。
はい、それから、チェコに入り、
チェコ、
はい、またドイツに戻った後は電車でちょっと時間がなかったので、うん、ドイツの、西から東まで一気にワープして、はい、
電車もあの自転車折りたたんで、
あ、ヨーロッパの電車は自転車を折りたたまずに入れることができるんですよ、
う
ん、
へ、
はい、電車の中に自転車をかける用のラックみたいなものがあって、うんうん、そこに本当に駐輪するっていう気分ですね、
うん、日本でもね、たまになんかそういう企画であったりするの聞きますけれども、はい、もうそういうのが当たり前になってる、
ね、そうですね、当たり前ですね。路面電車であれなんであれ、本当に自転車は分解せずにそのまま乗る、うん、ね、入れるものというか。
じゃあ溝口くん以外にもそうやって自転車と一緒に乗ってる人がいたりして。
そうですね、はい、日本じゃあの自転車はもう駅でさえ乗り入れ禁止なのに、うん、普通に向こうだと自転車引きながら駅の中入ってたり、ショッピングモールの中入ってたりとか、いろんなことがありましたね、
はい、電車にも乗りました。
それから、ケルンに到着した後は、オランダ、ベルギーを通って、うん、イギリスにフェリーでドーバー海峡を越えて渡り、うん、またフランスに戻ってきて最後パリでゴールしました。
そうやって行ってきたんですけれども、もう綺麗な写真やあとはお料理の写真などいっぱい資料には、ね、載っておりましてね、モンサンミッシェルの前で自転車ドーンと置いて、それを多分溝口君が写してるから本人は写ってない、
はい、そうですね、
すごいですよ。あの前かごもついてるんですけれども、後ろにですね、もういかにもこう旅行中の自転車という感じで荷物がドペッと、
そうですね、ちょっとこれ荷物の重量配分間違ってるなって感じなんですけども
よくひっくり返らないなと思うぐらいの迫力ですね。
はい、まあ、実際何回もひっくり返して
そうですか、
はい、いろいろ壊しちゃったりしてるんですけど。
何が入ってるんですか、荷物。
荷物は、まあ、あれやっぱ一番重大きいのは、洋服ですかね。だんそう、だんだん旅行中にも寒くなってくるので、うん、荷物が増えていっちゃいました。はい、あとは、携帯とかのバッテリーやら、あの電子機器などと、あとは、やっぱ必需品である、テントと寝袋とマットとか、そういう感じです。
あの向こうでいろいろお買い物もすることになったと思うんですけれども、はい、なんか変わったものも買いました。
買うというよりももらったものが非常に多くて、
あ、出会った人から、
はい、うん、洋服類は一切買ってないんですよね僕。
もらえる、
はい、全部この泊めてもらった親切な人から、これから寒くなるよって言われて、うん、こうなんかいろんな服もらったりとか、うん、とヘルメットもすでに持ってるのに、うん、なんか割れちゃったら困るでしょとか言って、うん、もう一個ヘルメットもらったりとか
まあそれはこの企画の魅力だけじゃなくて、溝口くんのキャラクターがね、
そうね、
なんかこう助けたくなるっていうものがあるのかもしれないですね、
はい、
結局100万円全部使ったんですか。
いや今回100万円全部は使ってないです、3ヶ月で100万円という内容なので、今回の2ヶ月ではもらったのはまあ60万円70万円ぐらいなんですけども、
うん、
そのうちのまあ半分ちょっとぐらいしか使ってないかもしれないです。
あ、今回の溝口プランだと2ヶ月だから、
はい、
まあ、60万70万、
はい、そうです
ね、という形になって100万は出ないわけなんですね。
はい、そうです。
でもうーん、その半分ぐらいしか使わなかった。
そうですね、
ケチりすぎたんじゃないですか
ちょっとそれもそれも一理あるんですけど
もっとご飯食べられたかもしれない、
ね、はい、本当そうですね。ただそれよりも非常に嬉しい誤算だったのが、止めてくれる人が多すぎたっていうことで、う
ん、でも、はい、そっちの方が価値がありそうですけどね。
そうですね、本当プライスレスですから、
プライスレス、ね、はい、申し訳ないですけどプライスレスですからね、はい、結局何泊になったわけですか。
まあ、全体では多分50ちょっとみたいな、
うん、50何泊のうちの泊めてもらったのが半分ぐらい、
はい、20回ぐらいですね。
20泊はお友達に泊めてもらって、
はい、
あとはテント。
そうですね、あとは野宿とかテントとか。
野宿っていうのは、まあ、テントは含めないわけなんですね。
野宿っていうのは僕の考えではキャンプ場とかそういうの以外で、あの その辺で寝るという
その辺で、
はい、そういうのを僕は野宿と呼んでますけど、はい、
その辺でっていうのはもうテントもめんどくさいから寝袋だけでとか、
まあ、そういうこともあったし、まあ、テントを張ることもありましたね。山の中入ってったりとか、うん、まあ、川沿いとか、あるいはもうなんか本当茂みの中とか、そんな感じですね。
日本でやるのもちょっとドキドキすると思うんですけれども、
はい、
知らない場所で、
はい、
川沿いで寝てると夜中ドキドキしませんか？
ドキドキしなかったですね。眠かったので気がついたら朝
それよりもじゃあ熊に襲われることもなく、
はい、そうですね。ちょっと一回驚いたのがテントを開けたらサソリがいたっていうことなんですけどまあまあそれは追い払って、ね、もう自分一人だともう泣いたりしても別特に状況が変わらないので、うん、もう自力で何とかするしかないなっていう、もうそういうのを本当に心の底から思い知りました。
2ヶ月の旅振り返ってみて一番嬉しかったことは何ですか？
嬉しかったことはそうですね、今回旅行をする上で、その写真撮るのが重要だったんですけども、うん、その写真撮るカメラを一回なくしたことがありまして、ドイツでその時に本当にショックだったんですけども、うん、その時ちょうどこの止めてくれたドイツの人の人が一眼レフをただでくれて、
うん、
これを使って旅してくれということで涙が出るほど嬉しかったのがその瞬間ですね。
へえ、はい、まあ、そういう助けもあって30万ちょっとで済んだっていう、はい、
そうですね、
いろんな人たちとの出会いがあったわけなんですね。
本当そうですね、嬉しかったのは本当にいろんな人が親切にしてくれたのが本当に嬉しかったですね、うん、
そして、10月20日に日本に帰ってきて、
はい、
義歌大に戻ってきて、
はい、そうですね、急に現実に返された感じですけど
溝口君はどういう研究をやっているところに？
僕はまだ、学部2年で実はまだ研究室配属されてないんですよね、
うん、
なのでまだ、まあ、一般教養じゃないですけど工学的な授業だったりそういうのを、うん、まあ、受けています。
機械工学課程ですからね、
はい、ま
あ、来年はじゃあそっちを専門的にやっていく、ね、ということだと思うんですけれども、
はい、
じゃあ逆に言うと2年生だからできた冒険ということかもしれないですね、
はい、やっぱ緊急室配属されちゃうと、うん、やっぱまとまった休みっていうのが取りにくくなると先輩から聞いているので、
うん、
はい、その点この学部まだ配属される前に旅をできたのは本当に良かったなと思ってます。
また行きたいですね。
本当そうですね、帰ってきてすぐですけどもう行きたいです
、はい、もう行きたい、
はい、
そんな旅をしてきた義歌大生がいたということで話題になっておりますので今日インタビューをさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今
日から使いたい義歌大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい義歌大の業界用語のコーナー。義歌大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義歌大の業界用語のコーナー。さて今日話題となりました自転車による世界の旅の業界用語は
輪行。輪行とは電車で自転車を運ぶ行為のことです。日本では自転車は分解して輪行袋という袋に入れて電車で運びます。ただ海外では自転車は分解せずにそのまま持ち運ぶことができるので非常に便利です。もし海外に行くことがあり自転車で移動することがあればぜひ電車を利用してみてください。非常に快適な旅になると思います。
進化によって俺の仕事が奪われるって聞いても俺の仕事はコンピューターには無理だわって みんな思っちゃいますよね。次週1月21日の天白の城は、新しい薬を作る新薬開発に人工知能は使えるか。ダメだよ、だって俺たち科学式より亀の甲だもん。亀の甲が AI にわかるかって話。義科大情報知能工学系高橋義正先生を訪ねますの、楽しみに。